皆さんこんにちは、ニョロモです。ニョロモのポッドキャストラジオ、ニョロモのつぶやきへようこそ。今日も政治経済を中心に、日々の出来事などを話していきたいと思います。最後までどうぞごゆっくりお楽しみください。はい、皆さんこんにちは、ニョロモです。いかがお過ごしでしょうか。2023年も3月に入りました。2ヶ月終わっちゃいましたね。あっという間に。何かできました？2ヶ月間、2ヶ月間ね、もう6分の1が終わっちゃったんですが、桃の節句も過ぎてね、3月、今日は、もう10日に、なりまして、今深夜の1時半とかね、その辺を回ったところになります。また夜中に撮っています。ということで、前回が2月22日でした。EXIT のね、兼近大樹さんの話とか、そういった話をしたんですけれども、そこから今日までの間に約2週間よりもうちょっとあるぐらいでしたけれども、またまたすごいことがいろいろ起こりましたね。本当にびっくりしました。今日は前回の予告通り、その、共産党のね、松竹さんっていう方の除名処分の話とかをちょっと掘り下げたかったんですが、まあそれもちらっとは触れますけれども、それよりももっとすごいことがいろいろ起きてしまいました。まず3月2日ですね。大川隆法さん、幸福の科学っていう、まあ新興宗教の仏教系ですね、仏教系の新興宗教があるんですけれども、これの、まあ、元祖というか創始者で、一番偉い人、私こそがイエス・キリストの父なる神であるとか、それからアッラーの神より上だとか、まあいわゆる全ての神様の上にいる人っていうふうに自分を言って、霊言って言ってね、まあいたこ芸なんてね、息子のひろしさんは言ってますけど、まあ霊を下ろして喋らすなんていう話をしたりしてるのが得意な人でした。まあよくわからない人でしたけど、この方が亡くなりました。大川隆法さんね、まだ60代だったんじゃないかと思いますけれども、この方が亡くなったということで、急に注目を浴びているのが長男のひろしさんですね。この人 YouTuber でもあるわけなんですが、今引っ張りだこになっています。まあその辺の話。それから、3月の、7日でしたでしょうか。3月7日でしたね。三浦瑠麗さんの夫、三浦清さんっていう人なんですが、この人が逮捕されました。前にもねちらっと話したと思うんですが、太陽光発電の、話をこう持ちかけて、実は何にも、やってないのに話だけ持ちかけて、お金だけ、まあ、業務上横領っていうふうに言われていますね。なんか業界では業横っていうらしいんですけど、業務上横領のことをね、そんな、ことで約4億2000万って言いましたかね、まあ、4億円以上の詐欺、詐欺というか横領ということで逮捕されました。この話。それからですね、3月8日、この日にですね、実はガーシー、NHK 党のガーシー議員が、参議院議員が、帰国して、参議院のところで、ちゃんとねきちっと懲罰委員会でこういうふうにしなさいっていうのは言われていて、それがきちっと謝罪するっていうものでした。で、最近ね、にわかにこのガーシーの周りでいろいろこう、どうも今回戻ってきたら逮捕されるんじゃないかっていうことがね、ことしやかに伝えられていたので、ガーシーが戻ってきませんでした。ということで、謝罪すべきっていうのが、これ結構懲罰の中でも上から何番目とかって言って結構重たい、処罰だったんですが、それをやんなかったということで、いよいよですね、議長が、 これはもう懲罰委員会に委ねますっていうふうに宣言しました。これによって除名されるんじゃないかという話になりました。この辺の話を、していきたいと思います。というわけでちょっと鼻がですね、鼻とくしゃみがもう花粉症でやばいです。お聞き苦しいところがあったらすみません。よろしくお願いします。ということで、この後もよろしくお願いします。最後までごゆっくりお楽しみください。まず最初ですけれども、大川隆法さんの話をしようかなと思います。幸福実現党という政党も、この大川隆法さんのところの幸福の科学というね、この宗教団体が運営している政党になりますが、政党っていうか議員さんはいないんで、地方議員だといるのかな、一人や二人は。政党要件は満たしていないと思うんで政党とは呼べないっていうのが、実際のところだと思うんですが、一応幸福実現党っていうのをねやってますね。毎回毎回いっぱい人を出しては全部ことごとく落ちてるので、もうこれがこの幸福の科学を、赤字に導くような、もういわゆるこう不採算、採算が取れない部門っていうことになってますね。そんなことで大川隆法さん、誰々さんの霊を下ろしましたって言ってこうその人に語らせてますっていうね芸風でですね、芸風と言っちゃいけないのかもしれないけど、長男のひろし君も言っているようにですね、芸というか本当にいたこ芸で、本も山のように書いていて、とにかくすごい数の本を売っている。信者さんが買うんですけどね、信者さんが買って何冊も買ってお友達とかそういう人にプレゼントしたりとか、そういうことで売り上げに貢献していると。でこの幸福の科学っていうのは、仏教系なんだけれども、でもなんか仏教とも違う、神道でもないし、やっぱり、変な宗教なんですね。一番偉いのが大川隆法さん、この人が全ての上に立っていると。エルカンターレっていうなんかよくわからない存在、なんですね。で、このひろしさんっていうのは長男で、その他に4人の兄弟がいます。だ全部で5人兄弟で、それは今の大川隆法さんの奥さんではなくて、その前のもう別れた妻ですね、京子さんっていう人が、実の母になりまして、その人がこの5人を産んで、そして離婚しているということになります。で、宗教的に、この宗教的にも離婚とかはね、どういうふうに見てるのか分かんないんだけれど、離婚したわけですよね。で、この5人の兄弟も仲がいいかというと全然よくありません。このひろしくんっていうね、小川ひろしとか久米ひろしの浮かんむりのひろしっていう字に太平洋の洋、またひろしって書いて、広志ひろしと書いてひろしさんって読むんですが、この人はとにかく口が達者でですね、もうすごい喋れる、面白い人なんで、 YouTuber としてねかなりもうフォロワーがついてもそれだけでも食っていける状況になってますけども、今回統一地方選挙がありますが、4月に、投開票がありますが、これに渋谷区の区議会議員として、立候補する予定になっていますね。でこの間の間違いないって言っていた、なんだっけ、あの人、永井さんでしたっけ、あの人と一緒にその宗教2世、もう悩める宗教2世っていうことでね、一緒に活動したり、あとは NHK 党、今厳密にはもう NHK 党という名前ではなくなったんですが、この NHK 党の黒川敦彦さんという人と一緒に活動をしたりしていました。どっちも癖が強い、本当に。黒川さんはね本当に、後でまた話しますけど本当に癖が強いです。その人と一緒に、活動したり YouTube に出たりもしていましたけれども、この大川隆法さんが亡くなる、 2、3日前だったですかね、命の危険が自分に迫っているっていうことをしきりにこのひろしさんは言ってました、YouTube でも言っていたり、緊急告知みたいな感じで YouTube を出していたり、あとは、Twitter でもつぶやいていましたね。もし自分が、待ち合わせの場所に現れなかったり、何かあって事故のようになって死んだりとか何かあったらそれは他殺ですと。でその犯人は必ずこの4人のうちの誰かの関係ですということでね、自分の兄弟の名前を挙げていました。要するにその相続問題で頭数が少ない方が1人の持ち分が増えるから、もらえる分が増えるから、自分は、ね、命を狙われてるってことをなんかしきりに言っていましたね。でその後ほどなくしてこの大川隆法さん亡くなってしまって、なんか命の危険はどうも収まったようだみたいなことを発言していました。この辺よくわかんないんですけどね、そういう話です。でこの大川隆法さん亡くなる数日間、39度以上の熱が続いていたということです。これはひろしさんがその内部の関係者とかから聞いた、入手した情報だそうですけれども、数日間39度以上の高熱が続いていた、そして、呼吸困難のようになっていた。で、直接の死因は脳梗塞ということでしたけれども、で、これらの症状からコロナにかかったんじゃないのかっていうことをね、ひろしさんは推測していました。今となってはその調べようもないんですけれども、肺炎とかに、なっていたかもしれないですよね、少なくともね。コロナでなくても、インフルエンザのひどいのになっていたとか、なんかあったかもしれません。直接の原因は脳梗塞。ただこの脳梗塞とか、この血栓ができて脳梗塞とか心筋梗塞とか起こりやすいんですよね、コロナっていうのはね。それなんでもしかしたらっていうことですけれども、何しろこのエルカンターレの法力によって、コロナなんか退散なんていうことをねずっと言ってきて、散々お布施も、高額なお布施もですね取ってた、大川隆法さんなので、コロナにかかって死んだとはね口が裂けても言わないと思います。実際のところはわからないということになりました。このあとね、後目争いがどうなるのかとか、その辺はよく分かりませんけれども、ひろしさんがね、またいろいろ暴いていくようではあります。で、すごくこの岡ひろしさんは、その実のお母さんにものすごい、期待をされすぎてですね、すごい虐待を受けていたっていうこともね動画で言っていますね。すごいこう暴力を受けたり、怒鳴られたり、もうディスられたり、もうそれが怖くて怖くて怖くて、もう目の前に現れるだけでもう脇汗びっしょりになって PTSD だっていうことをね言っていたら、この間凱旋をしている時に黒川さんと一緒に白金かな、なんかあの辺で凱旋をしていた時に、なんと実の母親の京子さんが目の前に現れてしまったということで、この大川博さんかなりタジタジしていました。もうなんていうの、もう目も泳いじゃうというか、そういう感じでした。それぐらいまだね恐怖が残ってるって、その後も自分で言っていましたけれども、それもかわいそうですよね。そんな家庭で育った大川博さん、いい方向に向かうのかなと思っていたら、コラボのね、二頭夢野さんのところの、コラボの、バスのところに行って、妨害活動を一緒にやったりとかしているようで、ちょっと方向性間違ってるんじゃないかなと思っています。すごい残念だなと思います。今二頭夢野さんのところのコラボの、その女の子たちを救う活動がすごい、わけわかんない男たち、もう20人30人集まって妨害活動されていますね。で警察も全然守ってくれないということで、 まあ、カウンターとして女の人たちが一生懸命、まあ、そういった男を蹴散らすために、まあ、加勢しに行ってるんですが、そこでずっとこう揉めてる感じで、まあ、その中に、まあ、なんか動画を撮りに来ていたというようなことも耳にしています。そういうね、変な方向に行かないでちゃんとまともな方向に行ってもらいたいなというふうに思います。どうなっていくんでしょうか。3月8日の日に、まあ、このニュースでね、みんなびっくりした人すごい多かったと思うんですが、まあ、ガーシーが懲罰委員会預かりになってどうも除名になるんじゃないかっていう風な話に今なっていますね。それが、このニュースが流れたのは3月8日でした。で、その日のうちにこの NHK 党の党首だった立花隆さん、まあね、有名な人ですね。この人もね、かなり粘着でかなり癖の強い人ですが、この人が党首を辞任しました。まあ、責任を取って辞任するということで、次の、党首はもう見たこともない聞いたこともない女性の人、割とね若い女性の方が新党首になってですね、そしてこの政党名も、政治家女子48党と、もうふざけてんのこの人本当にまた名前変えたんですよ。まあ、この政党はなんかもう結構コロコロコロコロもなんかその選挙の度ごとに名前が変わってるような感じがするんですが、ただ単に NHK 党っていう風に最近は呼んでましたけども、一番最初は NHK から国民を守る党っていうので N 国党って言われてましたよね。で、その後、なんとかの裁判でどうちゃらこうちゃらっていうものすごい長い党名になって、で最近は NHK 党って言われてました。だ N 党みたいに言われてましたけども、今度は何て言うんですかね、これ48の党っていう風に、まあ、略称はするんだろうけども、48党って呼ぶんでしょうか。もうなんかもうここまでなんか政治をなんて言うんでしょう、もうどう見ても真面目に政治やってる風には見えない人たちなわけですよね。で、まあ多分このガーシーが除名になった場合、もうこれはあの参議院の、比例で当選してますので、第2位の人が繰り上がるっていう形になるわけですよね。そうすると第2位の人っていうのは何ていう人かっていうと、山本太郎さんっていう人なんですね。あのこの N 党の中で、2番目に得票が多かったのは山本太郎さん。なんでかっていうと、これ名前に騙されて、あのいい方の山本太郎、いわゆるその令和の山本太郎と勘違いして入れた人たち、この票が相当入ってるわけです。で、なんでこれあの山本太郎っていう人がいるのかっていうと、まあただ単に名前が同じ人を募集したわけですね、立花隆さんが。まあ、名前であの勘違いして入れてくれる人、まあそれによってこの NHK 党に票を集めたいという、もうただそれだけで全く政治にも関係ない、何の知識も、まあ、力もないしやる気もない、もうただ単にこう名前貸しっていう感じで、まあ、立候補した人なんですよね。だからこの人は多分辞退してあの2番目の得票数だったけれども政治家にはならないと思うんです。そうすると3番目に誰が票を取っていたかというと黒川敦彦さんなんですね。この黒川敦彦さんって翼の党っていうのの党首をやっていたんですが、まあどうやってこう議員になっていくかっていうのを考えた時に、まあ、この立花さんと組むっていうことをまあ考えて、そしてずっと一緒にやってきたわけですね、ここ何年間か。で、実はこの黒川敦彦さんって昔はもう全然あのこんな色物っ っていう感じじゃなくって、まあ確かに変わってはいましたけど、普通に野党共闘のためにいろいろ知恵も出すしお金も出すし、まあ頑張るっていうまともな人だったんですよ。まあ、ニョロモの場合6年前ぐらいに6年、いやもっと前かな、いやでも6年ぐらい前かな、それぐらいの時に脱原発とかそういうことで黒川さんとはニョロモはもうフェイスブックではもうつながってます、知り合いというかね、脱原発のこととかでいろいろなんかもう粘着質な質問してきたりしてたんですけれども、まあそれは別に普通でした。でその後まあ野党共闘で戦わないとダメだなっていうことで6年前の参議院選挙、もう7年前になるのか、7年前の参議院選挙、いやちょっと何年前かもう忘れましたけど、まあ、その前、この間のさらに前のさらに前、ごめんねちょっとニョロモも頭が回らなくなってきました。まあ、その時の参議院選挙の時に初めて野党共闘っていうのをみんなが考えてやったわけですよ。でその時に、電話勝手連っていうのを立ち上げまして、この黒川さん、それどういうシステムかというと、携帯電話でね、みんなかけ放題になってるじゃないですか。だからかけ放題で、携帯でどんどん電話かけをやりましょうっていうことで、で、しかも地元のこの候補者の陣営の電話っていうのは、普通はその地元の、まあ応援してる人たちが、まあ事務所に行って名簿見てかけるわけだけれども、この、黒川さんがやったのはすごい、画期的なね、まあ、この人コンピューターとかの方の専門家のはずなんです、大学では。就職先はね、銀行だったか、ベンチャーだったか、そういう経済系の、まあ、銀行だったのかな、まあ、そういうところに勤めていたので、そっちのシステムとかやっていたと思うんですけど、まあ、そういうシステム作ったりができちゃうような人なんです。で、まあ仲間のプログラマーとかそういうのとこうシステムを、まあ、計算してというか、まあ、作り上げたのが、自分でまあ、この人っていうふうに候補者を選んで、そうするとそのね、なんていうの、電話で直接っていうんじゃなくて、そのアプリじゃないけども、その画面上に自分が誰を応援したいですかっていう応援したい人の候補者が何人か出てくるんですね。まあそれは私たちが決めた、まあ、ここら辺のところを重点的に応援しようっていうところを決めた、その何人かの、リストが、まあ、インプットされているので、その何人かのうちから、自分で選ぶんです。で、選ぶと、まあ、次の窓が開いて、そこに電話番号が出てくるんですよね。電話番号と名前が出てきます。で、そこにポチってこう、タップすると電話がかけられるんですよね、そのまま。だ自分がその、電話番号調べるとか、いちいちピポパポパって入れるんじゃなくて、その電話帳のデータがもう次から次へと出てくるようなシステム、その候補者の、その選挙の地盤の、地区にお住まいの皆さんの、電話帳のデータ、これが次から次へと出てくるようになっています。でそこでピッてやると電話がかけられて、で電話を切った後で、まあ、どんな状況だったか、感じが良かったとか話聞いてくれたとか、もう全然ダメだとか、まあ、それが、まあ、5段階評価でいくつぐらいだったっていうのをこう書き込んで、まあ、結局その電話の結果までも入れて、それがデータ化できるような、そういう画期的な、ね、システムを作ったんですよ、この人。で電話勝手連っていうのを立ち上げて全国規模でやってました。だからこの、まあ、携帯でかける、かけ放でかける場合、どこからかけてもいいわけなので、海外から参加してね、この日本の選挙の応援をしてくださる人も何人もいたりして、で例えば、まあ、ニョロモのところの群馬の候補者、この群馬の候補者応援したいよっていう人たち、まあ、何人かチーム作って、でその人たちに割り振るわけです。じゃあこっからここまでお願いしますみたいな感じなんだけど、 それもね、勝手にそのソフトの方でダブらないようにまあ、出してくれるので、それでどんどんどんどん電話をかけていくと、日本全国から、ね、北は北海道から南は沖縄、そして海外からも、まあ、この候補者のその選挙区にお住まいの方に、誰々さんをお願いしますと、まあ、もちろんこの選挙戦の、時ですね、選挙戦以外の時は、投票依頼はできませんので、もう選挙戦始まってから、その投票依頼の電話をかけるっていうのを、もうそうやって全国からもうその県境なしで、応援ができるっていう、そういうシステムを作ったりした人なんです。でもその後もね、いろいろそういうのの、まあ、資金援助みんなでカンパしたりとか、ニョロモもカンパしましたよ、その時はね。まともだったんですよ、まだ。で、そこから翼の会を立ち上げたりして、まあ、その前に自分の、奥さん、この方が、愛媛でしたかね、まあ、四国に、地盤があったんですね、黒川さんはね。四国に住んでました。で、そっちで、妻の、方が市議選に出るっていうことで、まあ、その市議選の応援もこちらはいろいろ応援してもらったお礼として、お礼返しとして、まあ、その方の、応援のために私も電話かけしたりしてました。愛媛だったと思いますけどね、そんなこともあったわけなんですが、その後、まあ、黒川さんもちょっとね、家庭もまあ、ちょっとお別れをしてですね、お一人になられてですね、まあ、この妻の方は無事に当選なさいまして、もう2期目も当選なさったはずですが、黒川さんは黒川さんで東京に出てきて、そして翼の党というのを立ち上げて、そして YouTuber みたいになっていきました。この人も結構ね、経済に強いので、そういう経済のいろんな説明をするような YouTube 番組やって、かなりフォロワーもついてました。でもソフトバンクはもう破綻するとか、もう日本の株はもうダメだとか、まあ、いろいろ言ってた割には、まあ、本まで出したんだけど別にまだ全然大丈夫ですね、まあ、当たってはいないんですけど、まあ、ただドイツ銀行やばいよとか、まあ、そういう話は、まあ、確かに理論的にはそうなんだろうなっていう、そういう話をいっぱいして、まあ、フォロワーもついて YouTuber みたいになってました。とにかくで、翼の党として政治もやっていたので、いろんな選挙には出たりもされてましたけど、まあ、残念ながら当選はされてないと。で、今回は立花さんとずっと組んでいろいろやってきた中で、これは繰り上げ当選になるんじゃないかという、そういう、まあ、チャンスが巡ってきたわけですね。いやー、本当に相当癖が強い人なので、どんどんどんどんちょっと変な方向に進んできちゃってますので、最近はその大川博士くん、大川隆法さんの長男と一緒に組んで、なんか何やらわけわかんないことやったりしてますし、どんどんどんどん変な方向に行っています。で、日曜討論という番組で、まあ、問題発言、不規則発言、まあ、放送事故と呼ばれている、まあ、発言というか、歌を歌っちゃったりとかしてですね、まあ、司会の人に、まあ、こう制止をされたんだけれども、ずっと歌ったりしていて、まあ、その後、同じ、政党の、議員にも、お叱りを受けたと、まあ、全然自分より年下だと思いますけど、女性のね、議員に叱られている様子も YouTube で上がってましたけれども、相当この人が政治家になったら、またそれはそれで、まあ、立花隆さんと似たようなキャラなので、またいろいろ大変かなと思います。この後でその、日曜討論の放送事故、放送事故の音声も、一応付け足しておきます。それでね、このポッドキャストがボツになっちゃうと困るんですが、一応問題なければ、一応これは放送事故として、音声を付けといて、おくので、ちょっと聞いてみてください。
あれが不透明な宗教勢力が海外の勢力の スパイ活動の隠れ蓑に使われていると思います。
黒川さん、テーマに沿って発言してください。
創価学会、中国共産党とものすごい関係近いですよね。
黒川さん、外国人参政権を推進した
り、例えば日本維新の会の、中国共産党の関係があったり、
ないよ、
上海電力問題とかももうちょっと、お話しされた方がいいんじゃないかと思います。先ほど言った
発言のテーマに
沿
って、党論のテーマに沿って発言してください。
黒川さん、安倍総理の
党論のテーマに沿って発言してください。
おじいちゃんですよね。これたまたまですかね。
そしてテーマから外れて個人の名前を出すことは控えてください。
はい、はい、それではここで一口、安倍の聖弾。
テーマから外れて個人名を出すことはやめてください。やめてください。
安倍の聖弾、はい、こんなに、
はい、それでは発言を控えてください。
おじいちゃんの代から
控えてください。それでは
おじいちゃんの代から支配へ。
ニョロモのつぶやき。ということで後半ですけれども、共産党さんの話をしようと思います。三浦清さんが逮捕されたっていうのは、どうでもいい話なんでね、悪いやつは逮捕されて当たり前っていう話で、しっかり刑に服してもらいたいと思いますけれども、あとね、成田悠輔さんの集団自決発言っていうのもね、これもいいかなと。ニョロモはこの言葉をね、言葉尻だけじゃなくって、成田さんが言おうとしていたのは、要するにもう本当に年が相当いって、だいぶこの、なんていうの、ジェネレーションギャップもあったりとか、今の感覚についていけていないとか、常識もちょっとおかしいっていうぐらいの世代の人が、未だにいろんな会社であったり、組織であったり、そういうところで、権力を握り続けているというね、そういうこと、社会的切腹でもいいっていうふうに言ってましたので、そういうところにおいても、老害と言っちゃうとね、言葉があれなんだけれども、もう世代交代してくんないかというような意味合いの発言も後に続けていたので、命をどうこうするっていう話とは受け止めていません、ニョロモ的にはね。ただこれ、やっぱり言葉が良くない。言葉が良くないので、このことをニューヨークタイムスの日本人記者の人が英文で、ニューヨークタイムズに載せたことで、世界的にだいぶ広がってしまって、各国のメディアで結構叩かれてますね。ちょっと反省した方がいいと思いますよ。やっぱり結構売れっ子になってて、そういうところでいい気になってたところはあるんじゃないかなと思うので、やっぱり言葉っていうのはね、もっときっちり気をつけて使うっていうね、気を使うってことが必要だと思います。共産党さんの話は2月の話なんです。で、2月の5日の日に、この松竹信行さんっていう共産党員の人が、除名っていうね話になりました。この人48年間も共産党にいた人で、一橋大学を出て、いろいろ、もう学生の頃からずっといろんな左派の活動をされていたようですね。全学連とか全教頭とかちょっと分かんないけど、そういうような時代からずっと、共産党員としての活動をしていたような、そんな方だと思います。で、鴨川出版っていうね、割とリベラルな書籍をいっぱい出しているところの編集委員をやったりしている方だったようです。で、今回なんでこんなことになったかっていうと、この方が新共産党っていうね本を出したわけです。で、これ新ゴジラとかね、新ウルトラマンって、あの得意の新ってこうカタカナで書いて、で、共産党っていう、そういう本を出して、で、内容はどういうのかっていうと、その核を使わない核を使わない、 核抑止に、頼らない、まあ、それでもこの自衛隊を合憲っていうふうにすると、核抑止抜きの専守防衛っていうのを唱えて、安保条約、日米安保条約は堅持すると、それから、自衛隊は合憲っていう、そういうあの主義を、ごめんなさい、花粉症でだいぶ大変なあれなんですけども、そんな中で、自衛隊は合憲というふうにしていくという、そういう主義の方です。それから、去年100周年だったそうなんですね、共産党さんは。一番この歴史の長い、まあ、ぶれない政党なんですが、そのうち22年間を C さん、 C 和夫さんって今の委員長が、ずっと、まあ、党首としてね、変わらずにやってると。だからこの選挙法っていうのを変えたらどうかと。この党首を選挙するのに、他の政党の場合は、党員ですね、あの、まあ、会費を払って、年間の会費を払って党員として、まあ、登録している人、この人たちにも、一応選挙権があるんですね。まあ、議員さんと同じ重みはないんですけれども、一応選挙権はあるということで、そういう選挙にするべきじゃないかっていうことを言っていますね。で、それに対して、そういうことをすると、みんなでこの選挙だなんていうふうになると、それぞれ自分のこう会派を作って、こういろいろ取り巻きをね集めたりとか、そういうふうに分かれていってしまうと。これが、まあ、共産党50年問題とかっていうなんかあれがあったらしいんですけれども、この時にこう分裂したりとかっていう話があって、まあ、それをずっと恐れているんですね。で、党内に 分派は作らないという、民主集中制の組織原則っていうのが、共産党さんには非常にこう根強くあるそうです。まあ、これに反すると。それから、党内でいつでもこう発言できる機会があったのに、そういう発言はしていないで、突然本を出して記者会見を開いて、まあ、そういう発表を行ったと、まあ、これを党を批判する、まあ、発表を行ったと、これを攻撃だという表現をしています。これにね、すごいニョロモはこう違和感を感じたんですね。異論を唱えるっていうことを攻撃っていう表現を使っています。それもすごい何回も使うんですよね、その言葉を。朝日新聞の社説に対する反論では、本当にそんな長くない反論だったんですが、その中で18回攻撃っていう言葉を使ってました。これはもう非常にね、読んでいて異様に感じました。これは政治部長の中曽虎一さんっていう方が書いた、まあ、記事だったんですが、ちょっと異様でしたね。あの、まあ、攻撃という言葉自体も異様だし、それを18回も使うっていうのは本当に文章としてちょっと、まあ、見たことないなっていう特異なものを感じました。まあ、そういうことで、赤旗さんは、まあ、こういう理由があって、要するに分派活動である、それから、まあ、突然外から攻撃したと。で、そういうことがあるので、まあ、除名に、まあ、値するということで、まあ、京都の方の方だったらしいんですけども、京都の支部の方でまず除名になって、まあ、だんだんそれが上の組織に上がってきて、最初は京都の なんとか南区とかなんかこうちっちゃい支部ですね、そっちで除名だってなって、それが京都府の、まあ、その共産党の本部で認められて、そして中央でも認められたということで、そういう発表が突然なされたので、まあ、マスコミでもね大騒ぎになりました。やっぱりすごい唐突な感じに見えましたね。で、やっぱりね、その 松竹さんが反論する場っていうのが全くなかったのも問題があったと思うんですね。でこれって、前本田、平直さんが、立憲民主党から除名された時もその辺の、経緯が問題になりました。その反論もさせずにいきなり除名っていう感じになったので、それはまあ14歳の女の子と50過ぎの男が真剣に恋愛したらそれでもそれはダメなのか、ね、成功するのはダメなのか、まあ、ダメに決まってんだけど、まあ、そういう発言をしたのが、まあ、しかも内部での発言、オフレコのもう内部でのこの話し合いの中での発言がまあリークされちゃって、で外に出て、でまあ有無を言わさず除名になったので、その時もその手続き論として問題になりましたけど、今回もこの共産党さんのこの松竹さんが除名になったのはなんかすごい唐突な感じがしました。でその後で松竹さんご本人は、外国人記者クラブとかで、まあ、記者会見を行って、まあ、こういう理由だからっていうのをこう発言していましたけど、すごく冷静で穏やかな語り口調で、すごい理路整然とされていましたね。そんな悪い印象はなかったですね。で、椎一夫さん、この攻撃っていうね表現本当に異常だったんですが、この一問一答っていうのは赤旗に、掲載されていて、まあ、結社の自由っていうのも主張していましたね。で要するにその共産党さんにはこういう規約がありますよっていうのを分かっていて、それで納得して自分の自由意思で、まあ、党員として入ってきているのであるから、その場合はその本人の例えば出版の自由だとか発言の自由だとかってこの松竹さんは、言っているけれども、そういう規約が分かっていて入っているのであるから、この結社の自由というね、まあ、憲法法の中身なんですかね、この結社の自由というのは一応そういうことはその規約とかを、まあ、優先して個人のそのいろんな自由が一部制約される、まあ、一定の制約を受けることがあることはまあ当然であると、それはその組織の秩序を維持するために必要なことであるということで、嫌ならまあやめりゃいいんだよっていう話ですよね。まあそれも別におかしなことではなくて筋が通っていることなんですけど、要するに、例えばですね、学校でこういう校則があります、長い髪は、2つに祝えなきゃいけませんとか、男子は、まあ、髪の毛長髪はダメです、耳が見えるように髪の毛切りましょうとか、靴下は何色を履きますとか、まあ、いろいろ校則があるわけですよね。で、それが分かってて承知して学校に入っているんであるから、まあ、それは守らなきゃいけないっていう、まあ、そういう理屈ですよね。同じような理屈です。まあ、でもそれを批判したからといって普通は攻撃とは言わない。それなんですっごい違和感がありました。まあ、そういうことで、この方は、結局除名になりましたけれども、まあ、それを不服として、まあ、自分はそれは認められないということで、党首選挙に立候補するというふうにね、なんか宣言されてますけど、まあ、それは多分共産党さんは認めないだろうと思っています。で党員の人たちもやっぱりその共産党の党の、まあ、説明を、まあ、全面的に支持している方がほとんどで、まあ、そういう人にねお話ししたりするとやっぱりあれはもう異論を認めないということではなくて、その組織の規約に反したから除名になったんだと、当然だというふうにおっしゃる方がほとんどです。まあでもそこがまあ、その党という組織を今まで100年間も、維持してきた まあ、なんていうのかな、秘訣というかそのあれだったのかもしれないですけれども、もうやっぱり共産党さんもだんだん、高齢化していますし、若い人に譲っていかなければいけないで、22年間も党首変わっていない。でこれはなんか各ね、中央委員会、党の中央委員会とかいうところで、選ばれた人たちが話し合ってこの人を党首にするって決めるらしいんですね。だから直接選挙ではないっていう感じなんです。だからそういうのも、まあ、ちょっと見直すっていうのは必要なんじゃないかなって傍から見ると思うんだけれども、やっぱりその分派を作るっていうことで絶対やらないっていうふうに言ってますね。まあそういう規約を変える変えないはまあやっぱり難しいとは思いますけど、でも若い人たちが、受け入れられるようなそういう運営ができるようでないと、まあそれはどの政党もそうなんですけど、まあどんどんどんどんね、こういう全てそうなんですが、組織っていうのは昔作られた組織はどんどん高齢化して若い担い手がいないっていうのがもうどこも同じように困った問題になっていると思います。そういうことでね、やっぱり若い人たちに受け入れられるようなもっと柔軟さっていうのは必要なんじゃないかなっていうふうに思いました。ということで、今回は、この辺で終わりにしたいと思います。はい、ということで、今回もまた50分ぐらいになってしまいましたけれども、 お付き合いいただきましてありがとうございました。ワールドベースボールクラシック、あ違う、ワールドベースボールクラシックでしたっけ、 WBC ですね。これがいよいよ開幕して、初日は、大谷翔平投手が勝利投手、4回を無失点、それから2打席、2回、ヒットを打って、そのうち1本があれかな、タイムリーかなんかで、2打点と、もう早速初日から、活躍していたようです。大谷翔平選手やっぱりすごいよね。いやすごい。あともう一人ほら、あのハーフの選手いますよね、ヌートバー選手っていうんでしたっけね。この選手もヒット打ったみたいですが、彼もすごくなんか愛嬌があるというか、可愛いというかね、お茶目な、キャラクターで、まあもうすでに人気になっていると思いますけれども、まあ注目していきたいと思いますけれども、まあニョロモ的にはやっぱりイチローが出た、あの最初の、あれ最初なんでしたっけね、第1回だったのかな、あのイチローが出た時のは、日本が優勝したのがありましたよね。それがやっぱり一番良かったかな。まあその時以外は、まああんまりよく見てないというか、まあ今回大谷翔平くんが出て、ショータイムっていうことなので、まあ見てもいいかなと思いますけれども、みそびれました。まあね、この時のチケットを持ってる女性、この間ニュースでね、インタビューされてましたけど、まあこれすごいプラチナチケットですよね。これもね、いくらぐらいするんですかね、こういうのはね。なんか随分いい席だったみたいですが、もう野球を見たのはもうだいぶ前です。もう本当に20代の頃、神宮球場で、ヤクルト巨人戦かなんかを見た覚えがあります。生で野球を見たのは多分それがもう最初で最後かな。うん、そんな感じでした。まあ、ニョロモが知ってる巨人軍っていうのは、川上哲治監督、ピッチャー堀内ね、キャッチャー森、もうここら辺聞いただけでどんだけ昔だよって思うと思うんだけど、ファースト王、セカンド土井、ショート黒江、サード長島ですよ。で、レフト高田、センター柴田、ライト末継ぐと、まあ、ここら辺のラインナップですね。もうこれがもう黄金ですね、ニョロモのにとっての、V9 の巨人軍。まあ、そこからね、長嶋さんも引退して、王さんも引退して、ニョロモが一番好きだったのは背番号8番、レフト高田ですね。高田さんはその後サードに、コンバートして、ね、両方のポジションでゴールデングラブ賞を取ったと。 グローブ賞っていうのかな、まあ、守備がめちゃめちゃうまかったんです。まあ、イチローみたいな感じでした。もう何レーザービームっていう風にね言われてる、もうすごい肩が強くって、普通だったら2塁打3塁打になるのが本当にもうファーストで釘付けにされちゃうっていうぐらいの速いスピードの球をもう本当ノーバウンドでキャッチャーまで投げるぐらいのすごい肩をしてましたね、まあ、すごい。だから似てるんです、こうちょっとこう職人肌っていうかな、守備が本当にうまい、まあ、そういうところで似てるんです。ごい好きな、まあ、イチローも好きだし高田さんも好きでしたけれども、まあそれはね、相当な年配の方にしかわからない話なので、これで終わりにしたいと思いますけれども、というわけでまた近いうちにね、なるべく近いうちにまた次を撮りたいと思います。というわけで、花粉症本当皆さん、お大事に。ニョロモもちょっと今回鼻をすすりながらくしゃみをしながら本当にすいませんでした。もう花粉症がねちょっとどうにもなんないんで、というわけでなんとか良くなりたいと思います。というわけで、またお会いしましょう。バイバイ。この番組は急な入院や学会への参加などにより診療ができない、そんな院長先生に代わってあなたの歯医者さんで代わりに診療を代行するお助け歯医者さん、テンポラリーデンティストジャパンの提供でお届けしました。それではまた次回。